聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
深くね。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
今週もお便りのご紹介から。
はい、ラジオネームセザールサンパイオさん。
はい、
林田さん、村山さん、毎回ご苦労様です。
はい、
前回マクロスがテーマでしたが、
ええ、
あまりに話が進まず、
うん、
お二人が何を話したかったのかいまいち分かりませんでした。
うん、
多分進まなかった割にそんなに深い話でもなかったからではないでしょうか。また聞いていて今までのような充実感がありませんでした。
はは、
番組の趣旨は理解しているつもりですが、
うん、
もう少し話を進めてほしいと思います。
なるほどですね。
ですね、私もね、正直ね、反省しているところはあるんですよ。
はい、
やっぱりね、マクロスというテーマが大きすぎましたね。
ええ、
だからマクロスじゃなくてマクロスの今日はバルキリー。
ああ、なるほど。
そこまでね、
限定してあげる。
ね、林民名の、
うん、
初期の楽曲とかね。
うわ、すごい絞ってますね。
そこまで絞らないと。
なるほど、ね、浅く広くではなく、うん、狭く深く。
狭く深くですよね。
あ、それをこの番組のモットーとしなければなりませんね。
ということだったんじゃないかなと思うんですよね。
そして一方で時間がなくなる一つの要因として、うん、リスナーの皆さんからですね、あるいはポッドキャストを聞いた皆さんからたくさんのメッセージをいただくんですが、
そうそうそうそう、
いずれのメッセージもご紹介はしたいんですけれども長いんですよ。いかんせん
長いんですよね。
で、
皆さんのメッセージをね全部紹介していると、
うん、
もう聞かせられない伝言版とか、 なんかこうタイトル変えないといけなくなっちゃう。
我々喋る隙間が全くなくなってしまいますからね。
しかしね、マクロスについてはね、
ええ、
本当に深い思いを寄せている方がたくさんいらっしゃってね、今メッセージも目の前にいっぱいありますけど、
どっさりありますね。
今年はね、なんといってもマクロスが宇宙に旅立った年ですから。
来た年じゃなくて旅立った年。
進駐式ですよ。
あ、マクロス設定されていた年なんですよ ね、
はい、ね。いや、現実にはマクロス飛ばなかったんですけどね。
あ、そうか、
うん、
あ、
私もがっかりします。
でも我々が子供の頃見たアニメーションの設定年数をことごとくこうクリアしていきますね。
そうなんですよね。今度はね、ジェッターマルスが2015年に生まれてますから、
あ、
時は2000みたいな、ね、
15年ですか
みたいな、ね、
はい、もう鉄アトムはもう生まれてますからね。
生まれてますからね。
で、未来少年コナン の、 世界大戦ももう起こっている年過ぎちゃいましたね、はい、
そうなんです ね、 エヴァンゲリオンのね、
はい、あ、それさえも超えてますか。
セカンドインパクトもね。
あ、怒らずによかったね。
いや、僕もねほっとしてますけれどもね。ということで早速脱線しておりますけれども、
はい
はい、先週のですね、うん、エンディングで、
はい、
来週は鉄分補給だと申し上げまして、
ええ、はい、
何のことかよく分からなかった方が多かったみたいで。
そうですか、
ね、ロボットの話するんですかみたいな質問もありました。
そうですか、
ね、
ということでこの後は今週のテーマ参りましょう。
全く聞かせられないラジオで。そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お
代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週の聞かせられないテーマは鉄分補給しましょうです。
何ですか鉄分って。
そうか、わからないか。
わからない人が多かったみたい。
そうですか。いわゆる鉄道に関する情熱の度合いを鉄分とこう表現するわけですね。で、こう鉄道に触れることを鉄分補給と、うん、まあファンの方はおっしゃっているようですよ。
なるほど。ということで、
はい、
今日はですね、
ええ、
放送開始7回目にしてその鉄分を語れる人ゲストを、はい、ここにお迎えしました。
ああ、素晴らしいゲストでございます。
はい、
自己紹介をどうぞ。
新人アナウンサーの国枝正明です。今日はよろしくお願いします。
はい、ガチガチのこう鉄のように緊張してますけども。
本当ですね。
ええ、
今日はなぜ呼ばれたか分かってますか。
はい、今日は特急カモメについて熱く語ろうと思って。 来ました。
あ、なるほど。
なんかね、ニュース以外で放送出るの初めてだ、うん、らしいですよ今日。
あら、そうなの君、
はい、
フリートークデビュー。
フリートークは初めてです。
そうですか。あのラジオでねお見せできないのが残念ですけれども、今あの椅子にこう垂直にこう背筋がピンと伸びて座ってますね。
ねえ、本当に鉄のように硬くなっておりますが、国枝さんはカモメが好きなんだよね。
はい、大好きです。
なんで、
なんで、幼い頃から電車が大好きで、でまあ自動車はいつでも乗れるもの、うん、で電車は特別な日にしか乗れないものっていう考えがありまして、で、まあ、小さい頃から家族でよく福岡の方に遊びに行く機会が多かったんですけど、まあ、その時ほとんど JR で行ってて、
うん、
まあ、福岡じゃ動物園や水族館に行ってたんですけど、それとその楽しみと同じぐらいに特急カモメに乗るっていうことが自分の中じゃすごいハッピーな
スペシャルな
スペシャルなイベントで、まあ、それでカモメが小さい頃から好きになりまして、
今でも
今でも大好きですね。
カモメといってもあのいろんな車両がありますが、
う
ん、
そうですね、
お好みはありますか？
僕はやっぱりあの白いカモメ。
白いカモメですね。
あの白いカモメってすごくね、
はい、
デザイン性が高くて、
はい、
全国の鉄道マニアの皆さんに人気があるんでしょ？
そうなんですよね、うん、やはり特急なのに新幹線のようなあの白い車体のスマートなボディがやはり熱いですね。
国枝くんね、自分の机にあのカモメのミニチュアを飾ってるんです
よ。ほらスタジオ持ってきてますね、はい、
持ってきました。
いや、この中でも特に好きな部分があるらしいよ。
え、何、教えて教えて。
ここの
心でラジオで分かんないっす
の
だから
分かんないよね。
先頭車両の、
はいはい、
運転席の前のここの曲線ですね、う
ん、この運転席一番先端の部分、
先端の部分ですね。
は
この膨らみが
ちょっとあの丸いね、
丸い
モスラの顔みたいになってますけどね、幼虫の。
そうですね、うんうん、ここの丸みになんか母親のような温かい存在を感じるんですよ僕は。
あんた母親って言ったけどさ、その丸みは女性のあれをもうイメージしてるじゃないの？
違いますよ。
女性のあれって言い方は何なんだかやめて。
違います違います、この丸みを帯びた、
うん、まあ、女性美に通じるところがあると、
ふくよかな曲線、
ふくよかな曲線ですね、はい、
ここ
はやはり僕が好きな理由の一つですね、
うん、もう机にこのミニチュアを置いて毎日眺めていたいぐらい好きであると。
そうですね、辛いことがあったらカモメに心の中で話しかけて、今日こういうニュースを読んだんだけど上手にできなかったって言ったらカモメさんが大丈夫だよって、う
ん、今日ねあの昼休みにね、うん、あの JR 長崎駅まで行ってるんですよ国枝君。
そうでしょ、うん、なんか予習しに行ったらしいよね。
いや、それだけじゃなくて、
うん、
あのニュースとかがね、
うん、
今一つこう満足に読めなかった時にですね、
うん、
カモメを見ると心が安らぐんでしょ。
安らぎますね。
カモメに語りかけてきたの今日。
語りかけて、はい、
今日は鉄道について君のことについて語るけれど、
はい、
どうかなと、
どうかな、ちょっと今日ゆっくり眺めさせてって一言言って、
うん、
じっくり先頭車両から一番最後まで舐めてきました、
うん、舐めてきました。入場券か何か買って。
そうですね、入場券が160円でした、
はい、160円でカモメを先頭車両から一番最後の車両まで眺められたら安いもんだと。
安いですよね、160円ですよ、う
ん、その語りかけに対してカモメは何か返事をしてくれましたか？
なんて言ってたの？
頑張って、え、私のことをラジオで言うの？恥ずかしいな、けど頑張って私応援してるからって。
大丈夫か、心配になっちゃうぞおい。
この子採用して
よかったんでしょ。大丈夫かおい、採用基準間違ってないか NBC。
ちょっと不安になってきましたけれどもね。あ、
そしてね、今日はそのたくさんの記念写真も実は、
う
ん、国枝アナウンサー持ってきてます。
見せない記念写真、
はい、幼い頃からの写真を、
はい、もうね、幼い頃すでにもう JR なんですよ彼は。国鉄時代を知らないんですよね。
あ、そっか、
87年に分割民営化されてるんですけど、それ以降だからもう全部あの JR の車両なんですよ。
そうですね、
国鉄を知らないわけ、
知らない世代なんか、
国鉄色を分からないですもん ね。
このちっちゃい子は国枝君。
はい、僕です。
これデパートの屋上でしょ。
はい、そうです。
どこ、
うん、浜屋デパートです。
浜屋デパートの屋上の弁慶号っていう。
あ、そうですか、
鉄道の乗り物があったんだ、
ね、汽車ですよ、
はい、これも汽車です ね、
うん、
赤いカモメですね。
赤いカモメだ。
あ、
ツバメと一緒に写真撮ってる、
はい、うわ、もう今そのツバメなんてつい最近のツバメってイメージがありませんか、
うん、
デザイン的に、
イメージ的にはそうですけど、
それが子供の姿で写ってんですよ国枝くん。
そうですね。
あ、そうか、
はい、若いね。
若いね。
あ、
若いです、ピチピチです、
ね、小さい頃からこの鉄道が好きだったわけでしょ。
はい、
うん、で好きになったきっかけのね、本も含めて今日は持ってきてくれましたよ、はい、
絵本とか、
絵本を3冊ほど持ってきたんですけど、
ね、う
ん、まず走れ東北新幹線、 東北新幹線についていろんな絵本がこう
ジェネレーションギャップ感じますね。東北新幹線って我々にとっては最近の出来事のような気がしますけど子供の頃読んだわけね。
同感同感。我々が小さい頃に、うん、あの岡山から博多まで新幹線の路線が伸びたって言って、うん、大きなニュースになりましたよね。
ありましたね、懐かしいですね。
それが東北新幹線ですか。
あの緑のスカートのね、うん、
はい、あ雪に強いとかね、
雪に強い
ましたね、うん、
ここですね、
ここですね、分かんないってばラジオで
指さしたって、
うん、雪よけの、
うん、雪よけの、もっとマイクに近づいて喋らないよ君ね。
はい、
はい、それと他には他に何を持ってきたの。
夜行列車っていう、これは絵本、もう本当に絵だけしか載ってないんですけど、
うん、
夜行列車の中の様子、
寝台特急、
はい、寝台特急の様子を、
うん、
文字は一切なく、
本当だ、
絵だけで伝えてるという、
うわ、
まあ、ここから子供の頃はいろんな妄想をしたわけですよね。
妄想ですか。どんな妄想ですか。
あれ、このおじいちゃんかな、おばあちゃんかなみたいな、タバコ吸ってるけど、ね、健康大丈夫なのかなとか、
はあ、
まあ、あと、まあ、いろんな寝てる姿を見たら、あ、この人今日は出張で疲れてるんだろうなとか、
は
あ
はあは
あ、いろんなことを思いながら。
なるほど。今ペラペラっとめくっていきましたけど、一見したところその列車の中の風景がずっと絵でまとまっていて、そのいろんな乗客が描かれてるのね、
はい、
その乗客の人生というか生活を想像して喜んでいたと、
ね、そうですね。
で朝昼夜とね、夜行列車の中のね、
はい、
いろんな出来事が、
だけどだいぶ時代を感じさせる絵ですな。
そうですね、懐かしい感じの絵ですね。
40年代ぐらいなのかしら、50年代ぐらいかしら、
どうなんでしょうかね。
結構古い感じ、うん、
こちらが1980年発行です。
80年発行ですか。
僕より年上ですね。
あ、君何年生まれ。
僕86年です。
あらあら、参りましたね。
分割民営化の前の年ですか、ね、生まれたのが
1986年のマリリンですよ、これが、
はい、なるほどね、若いね。
でもね、僕もね、夜行列車には思い出があるんですよ、うん、寝台特急桜、
うん、
あ、桜乗ったことある、うん、
はい、一度だけあります。
そうですか、
はい、
桜ね、もう今はね、亡くなりましたけれども、僕子供の頃は神奈川千葉に住んでましたから、あの長崎のね、あの母の実家が平戸にありましたから、平戸に戻ってくるときにですね、桜に乗ることが多かったんですよ。
寝台列車、
寝台特急のね、桜にね、うん、A 寝台 B 寝台があって、 A 寝台が上下2段で B 寝台が3段だよね。そうなんですよ、
はい、
はい、だいたい B 寝台に乗ってたんですけど、あの東京をね、夕方4時頃出て長崎にね、朝の10時過ぎぐらいに着くんですよね。うん、懐かしかった。あの大鉄道展に
ありますね、映像が、
映像がありましたね。ちょっと話が止まりませんけれども、
あ、
この辺りで
ね、カモメに対する愛はもう語らなくていいですか、
はい、あ、ここで皆さんに知っててほしいことが、
先頭のあのふくよかなラインしかまだ出てませんよ。
まだ
一つ伝えたいことがあるんですけど、
うん、はい、何でしょう。
カモメっていう名前どうしてついたか分かります。
あの頃は確か鳥の名前がずっといろんな特急についていたんじゃないですか。もともと今は長崎福岡っていうか博多ですけど、京都か関西の方と走ってたんじゃなかった。
そうですね、一番初めは、うん、東京神戸間をツバメの姉妹線とし姉妹列車として走ったのがきっかけらしいんですけど、
は
い、まあ、そのどうしてカモメになったかっていうのが、一般公募で第8位にカモメっていう名前が多かったらしいんですよ。
なんで8位微妙な。
で、まあ、1位は、うん、富士、
富士、あ、富士、これ実際ありますね、
はい、
はい、
で2位がツバメなんですよ。
これも実際ありますね。
で3位が桜なんですよ。
ほ
う、まあ、こういう歴代のこう名高い、ね、名前の中から、うんうん、カモメが8位にあるということは、え、カモメは素晴らしいということを、
なんか分かったような分からないような話ですけれども、
8位が微妙やね。
いや、けど全国数ある特急列車の中でも第8位に輝く名前ですよ、うんうん、ただその辺を皆さんに知っててほしいなと思って。
ものすごく得意げに喋ってるね君ね。
そう、はい、その得意げに喋っている国枝くんはこの曲はもちろん知ってるかなと思いまして用意しました、
はい、
今日この番組のために私ですね、この CD 個人購入いたしました。
お、このために
フルコーラスおかけいたします。キングレコードから発売されているシャカ、シャカといってもあの釈迦じゃないですからね。
お釈迦様、
いやいや、チーンの方じゃないです。
会社の歌、
会社の歌というシャカという CD からですね、 JR 九州のシャカをお聴いただきます。カモメに乗って福岡に出かけたことがある方なら必ず聞き覚えがあると思いますよ。ロマン鉄道ハイファイセット、
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ。
ラ
ラジオ。
え？
ちょっと待って、今のは何ですか？
JR 東日本山手線高田の馬場駅1番線外回りの発車メロディーでございます。
はあ、国枝君聞いたことある？
これ聞いたことありますね。山手線に乗った時にしびれますね。
これ2003年から使われている曲らしくてですね、手塚治虫さんが社長を務めた手塚プロダクションが高田の馬場にあることから選定されたということですね。
あの、私が大学時代ぐらいからだんだん変わり始めたんですけれど、前はあの発車のベルのジリーっていう音だったんですよ、あれがやかましいっていうのと、なんか気ぜわしい感じだっていうんで、音楽に変わって、で、今はそれぞれの駅でね、ご当地のソングを、メロディーを流しているところが多くなっている。
そうなんですよね。
まあ、それにしてもあと、いやどうぞ。
で、そういうこう、そこの駅でしか聴けない音楽とかね、そこの車両に乗らないと聴けない音楽とか結構あるじゃないですか。
ありますね。
で、さっきかけたロマン鉄道というのはですね、どこで流れるか知ってますか？
カモメの中では知ってますね。博多の手前に車両基地が見えたあたりから
かね。おー、すごい、よく知ってるね、はい、南博多駅って言うんですよね、あそこ。
あ、そうなんですかね、
はい、
車両基地が見え始めたらかかって、あ、じゃあそろそろ荷物を取ろうかっていう、
今の曲が流れるんですよ。
カモメもう何十回も乗ってますけど、どこから流れるかとか、その意識してなかったね。
でね、気の利いた車掌さんは、そのタイミングを測っていて、このロマン鉄道が終わった途端にピシッとドアが開く、これを美学とされている方も中にはいらっしゃるようですよ。
拍手。
拍手もんですよね。
素晴らしい。
それぐらい正確だってことですよ、ダイヤがね。
なるほど、さすが日本の鉄道は素晴らしい。
ね。
ね。
まあ、ポッドキャスト組の方は何のことやらさっぱりわからないと思いますが。さてさて、さっきもちょっと話が出たんですけどもね、長崎歴史文化博物館で現在、大鉄道展というのが開催中、6月15日まで行われているんですが、もう皆さんご覧になりましたか？
はい、はい、当然でございます。
もちろんです。
なかなか楽しかったですね。
楽しかったですね。しびれました。
あの、私がね、やっぱり感動したのはですね、その、まあ、鉄道のいろんなものがね、飾ってあって、JR だけじゃなくて、MR もあるし、長崎市内の路面鉄道もあるし、いろんな鉄道のね、ミニチュアから資料、写真ね、いっぱい飾ってあったんです。私はね、やっぱりその桜に対する思い入れというのがね、かなりありましてですね、で、子供の頃からの不満がね、解消されたんですよ、実は。
というと？
はい。桜にね、東京から乗って長崎まで来るまでの間にですね、桜の青いブルートレインの車両、客車を引っ張るね、動力車がね、変わるんですよ。
途中で
途中で変わるの、
はい、あれ周波数の関係かなんか、
あ、さすが理系出身のアナウンサーですね。はい、本州は直流電源で、はい、九州に入ったら交流に変わるんですね。
電流の種類が違うわけね。
そうそうそう。で、それから、関門トンネルというのが、鉄道にとっては難所なんだよね、はい、関門トンネル専用の動力車というのがあって、
ほ
ー、だからね、最初東京を出発するときは、動力車は青いブルートレインなんですよ、
はい、
桜、よくあの図鑑とかにも載ってる青い、ね、青とクリーム色の、ね、ツートンでしたよね、はい、
うん、
それが下関で銀色の動力車に変わり、下関からあの九州に上陸してきたら、あの赤いね、まあ、エビ茶色の車両に変わるんですよ。
はいはいはい、
僕はね、子供の頃それがすごく残念でね、あんなにかっこいい青とクリーム色のツートンがね、なんでエビ茶色なのっていうのもね、
はあ、
子供の頃からね、非常に不満だったんですよ。
そうですか。私はあれはあれで好きな色ですけどね。
もうエビ茶ですよ。
いいんじゃないの、エビ茶はエビ茶で美しさがあるじゃない。
ね、ね、残念だったんだけれども、ところがですね、あの大鉄道展で、
はい、
1977年に撮影された桜のプロモーションビデオが流れてましてですね、8分間の。見た？
見ました。
見たね、はい。1977年ってちょうど私が子供の頃桜によく乗っていた時代なんですよ。
なるほどね。
ね、30年前。
10歳ぐらいの
時。10歳ぐらいの時ね。
うん、
で、そこで、ナレーションで、なんと、九州に上陸した桜は、最新鋭の赤い車両に動力車が切り替わります。
うん、
ね、直流から交流。で、交流の方が、まあ当時新しかったので、車両も新型車両に、変わります。
は
あ、アナウンスが流れてたでしょ、
はい、
あれ新型だったんだと思って、
うん、
エビ茶色ですごくがっかりしてたんですけれども、
色は嫌いだったけど車両としては九州に入った方が新しかった、
ね、新しかったんですよ。
へ
え、
素晴らしいですな。
ちょっと熱い思いを語ってしまいました。
国枝さんはどういうところが印象残りましたか？
僕やっぱりカモメオタクなんで、 カモメの歴代のカモメのフィギュアがこう飾られてたわけです、う
ん、模型がありましたね。
模型があって、まあ、僕が大好きな白いカモメもあり、うん、ハイパーサルーン、うん、であの赤いカモメ、うん、でその前は国鉄色の、うん列車もあり、
はい、特殊なオレンジ色をしたねあの国鉄色で、はい、ボンネット車両っても言われてたみたいです
よね。
ボンネットがドンと出てる、あれはちょっと僕新鮮でしたね。
あ、僕らはね子供の頃あのボンネット型の L 特急がねやっぱりね
L 特急やったもんね、
走ってたからね。
ああ
L 特急のねボンネットの中って、うん、客車用のねなんていうのかな、蛍光灯とか要するに100ボルトで動いているその家庭用電源で動くようなものの、発電機というか、うん、そのあトランスか電力の切り替え装置が入ってたんだって、
へえ、ね、
という話も聞きました。
そうですか、
会場にいたマニアの方から
は、うん、お二人話聞いてるとやっぱり車両の方にどっちかっていうと視点がいってますね。
林アナウンサーはどうですか。
いや、まあ、僕も車両はボンネット型とかは懐かしかったんですが、実はその長崎とね鉄道の歴史的な関わりみたいなところが入り口にあって、日本で一番最初に鉄道が走ったのが大浦海岸って言われてるじゃないですか、ね、グラバーさんがまあ持ち込んだと言われている。そこか、そこの長崎との鉄道とのつながりみたいなものに触れるところが大変印象深くてね。
あ、まあ、長崎駅の向こう側にね駅があったとかね、
うん、長崎港駅ですね。でもう一つはね、日本で一番最初に鉄道の営業が始まったのが新橋横浜間でしょ、うん、そこで最初に走った蒸気機関車1号機関車というのがその後最後は島原鉄道で走ってんのよ。
あ、
でそれが博物館に行って、その博物館に行ったお話をモデルにしてできたのが機関車八重門というお話で、阿川博之さんがお書きになった教科書に載っている。でそういうつながりをなんかね感じるととっても嬉しい気持ちになりました、ね、
あ、もう一つ言うと、例えば長崎のチンチン電車、うん、ね、長崎電気軌道には全国の路面電車が集まってるんですよね、
うん
うん、まあ、路面電車って今はねヨーロッパでは普通に使われてますけれども、地球に優しい、ね、乗り物としてすごく注目されてるんだけれども、全国的にはどんどん減ってるんですよね、まあ、かつては福岡も、ね、走ってたわけだし、
うんうん、
でその全国で廃線となった路面電車が今結構長崎で走ってるっていうの、これはなんだか楽しいことですよね。
そうですよね、う
ん、時間がなくなってきました今日も。
いろんな鉄道ファン、ね、対象はあるかと思いますが、さあ、それでは撮り鉄の皆さんお待たせいたしました。もう一度発車ベルを聞いていただきましょう。今度は日本一乗降客数が多い、平均1日151万人だそうですが、JR 新宿駅山手線内回りの音楽です。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
あら村山さん、もう残り時間が
30秒ですね、
あとね、短くなってまいりましたね、なんか喋り足りませんな。
そうですね、ってことは来週も
鉄分補給しちゃいましょう。
鉄分補給2ということでいきたいと思いますが、国枝くん初めての出演はどうだったかな。
緊張しましたけど、まだまだ語りたいことはいっぱいあります。
まあ来週もよければ来てください。
来てください、
は
い、
この番組はポッドキャストでも配信中ですから、ぜひ聞いてください。聞かせられないラジオ、お相手は林田茂和と
宮山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。